問項目4、鳥取砂丘東西周遊タクシー実証事業について。記者、鳥取砂丘東西周遊タクシーの実証事業について停留所をこの4つのポイントに絞ったのはどういった理由があるのでしょうか。市長、山田鳥取砂丘ステーション、サンドボックス、それから砂丘会館、砂丘センター、それぞれの観光客の皆さんが利用されるポイント、施設になろうかと思いますので、この4箇所を選定して周遊するタクシーを設定しました。記者、今だと観光客の方って、やはり東側に集中する形だと思うのですが、そういった観光客の方が西側にも行きやすいように、この事業をされるという形ですか？市長、昨年山田鳥取砂丘ステーションもオープンになりましたし、まだまだ砂丘西側の魅力が十分生かしきれていないということもありますし、少し東側と距離があり、その交通手段が確保されていない状況もあろうかと思いますので、そういったことも含めてこの二次交通の充実を図ることと、砂丘西側も合わせて魅力を発信していく、体験していただく、そのような機会になることも期待しながら行うものです。記者、ちなみに鳥取砂丘西側の魅力の発信ですが、観光客の方が来られて今どのように楽しめる地域なのでしょうか。市長、山田鳥取砂丘ステーションにはグランピングの施設等もございますし、サンドボックスでもいろいろな取り組みができる魅力的なエリアですが、どうしてもやはりいろいろな施設等が東側に集中しており、まだまだこれからだと思っていますので、定時運行することによって時には西側のいろいろな魅力にも触れていただきたく行うものです。5、民間スイミングスクールを活用した学校水泳事業について。記者、水泳のことでちょっと不勉強ですいません。面白そうな取り組みなのですが、これは珍しいのでしょうか。すでにやっている自治体もありますと書いてあって、この近隣で例えば山陰でやっているところがあるとか、鳥取市が先んじて取り組むとか、もしご存知であれば教えてください。市長、まず本格的に実施している近隣の自治体となると地図庁さんになるのかなと思っています。地図庁さんは町営の屋内温水プールを所有しておられて、民間事業者さんに委託してこのような取り組みをすでに行っていますし、また県内の他の3市においてもこのような民間施設の活用について試行的に取り組んでいこうとしておられます。先ほども申し上げたように、全国的にはすでに同様の取り組みを導入している事例もあり、全国的にそういう実態にあると考えています。記者、今の民間スイミングスクールで重ねてお聞きします。今回のモデル事業を通して何を検証されるのか、どういうところに課題や問題があるというご認識の上で、モデル事業を通して何を洗い出すのかをご説明いただければと思います。市長、従来行っている水泳の事業は、季節が6月から7月までの限定した期間に行っていますが、屋内の温水プールの場合、これは季節を問わず、また天候にも左右されず、年間を通して利用できる、事業を行うことができるメリットがあると思っています。それからもう一つは施設管理上の課題ですが、プールの老朽化が進んできているとなると、近い将来なかなか使用が難しくなり、大規模改修等も必要になります。そういったことを勘案すると、やはり民間のスイミングプールを活用させていただき、そこのインストラクターの方にご指導いただく選択肢もあるのではないかと考えており、それらを含めて検証し、実施が可能かどうかも見極めながら、できれば順次来年度からも対象となる学校を増やしていくことができないか検証するものであり、今年度末にはこの3校でモデル的に実施した事業を検証して、そのあり方について基本方針としてまとめていく予定としています。いろいろな面で検証してみたいと思います。他の事業等の関係に影響がないか、移動時間が必要になるので、そういったことも含めて、あるいは水泳はなかなか得意な児童生徒、そうでない児童生徒もいらっしゃると思いますので、その辺を専門的なインストラクターの指導によって英法がちゃんと獲得できるかなど、そういうことも見極める対象になるのではないかと思います。記者、ありがとうございます。重ねてですが、現状のご認識として、 例えば子どもたちの安全面、猛暑でプールサイドが熱々のところで授業がもはやできなくなっているとか、そういうこともあるので季節を変えてプールの授業ができないかというご認識でしょうか。市長、やはり近年異常気象等があり、6月7月ですでに猛暑の状態が連日続いていますので、そうなると季節を問わず天候に左右されない民間プールのメリットがあるのではないかと思います。そのあたりも近年のこういった異常気象といいますか、異常な暑さが続く中での対応策になろうかと思います。記者、ありがとうございます。最後に重ねて、教職員の方の負担軽減ですとか、それから外部でプールの授業を行うことによる子どもたちへのリスクというか安全面とか、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。市長、プールで水泳の授業を行うとなると、やはり安全面に留意していくことはとても重要で大切なことになります。そういった面での教職員の負担もあろうかと思いますので、教職員の負担軽減にもつながることになるのではないかと考えています。6. 鳥取砂丘周辺二次交通対策に向けた実証事業について。記者、ご質問というよりちょっと確認なのですが、最初の項目の実証事業で、この2つの実証事業の位置づけといいますか、1個目の観光シェアサイクルについては、鳥取駅や鳥取城、鳥取砂丘など割と鳥取市街地周辺一帯が対象地域になるかなと思いますが、2つ目の周遊タクシーはどちらかというと鳥取砂丘周辺のみが対象になっていると思うのですが、要は1つ目は鳥取市全体で、2つ目は鳥取砂丘に絞ってというイメージで問題ないですか。市長、はい、そのようなイメージでお考えいただいたらよろしいかと思います。7. 路線化について。記者、すいません、会見項目とはまた違うのですが、先日路線化が発表されて、鳥取市だと境町が一番高いけれど4年連続下落という結果になって、まずこの受け止めをお願いできますか。市長、全国的には総じて地価は少し上昇傾向にあると考えられていて、県庁所在都市の中で最高路線価が下落したのは鳥取市だけではなかったかと思っていて、確か9万1000円で前年に比べて 3.2% の減だったと思いますが、少し下がったなと率直に感じたところです。一番高い時は90万円を超えていた時もありますので、桁が一つ違うぐらいの、その当時と比べると下落傾向にあると受け止めています。また一方では、大都市の特に東京都の方では銀座5丁目の旧居堂の前が最高路線価だったと思いますが、あれがこの度4808万円だったですかね。となると鳥取市の最高路線価が東京の500分の1以下ぐらいになるのかなと、単純比較で。そうなると大都市は少し上昇気味ですし、地方都市は少し下落といいますか、現状維持のような二極化しているのではないかと受け止めたところです。記者、今 JR 鳥取駅前の再整備を鳥取市さんが進めていると思いますが、こういった事業がこの路線価の下落を食い止めてほしいみたいな、やはりそういった思いもありますか。市長、あまり差ができ続けるということは、路線価や地価というのは経済活動を反映している指標の一つだと思いますし、やはりそういう活動が活発になると土地取引も発生し、それによって地価が少し上がるということだろうと思いますので、一つのバロメーターといいますか、経済活動等の状況を反映しているものと考えると、下落が続くというのは気になる、率直に申し上げてそのように思っています。8. 鳥取市長選について。記者、これまでもたびたび聞かれておられるかもしれませんが、来年の春に市長選挙が予定されていて、今の時点で差し支えない範囲で、今の時点のお気持ちをお願いします。市長、いや、まだまだ先だなという感じもありますし、4月の会見でも同様のご質問をいただきましたが、まだまだそのような時期にはないのかなと。早い段階では、大体鳥取市では9月ぐらいですかね。 今の私の任期が4月14日までですから、だいたい3月下旬か、ひょっとしたら4月の係ぐらいの日曜日が投開票日になろうかと思います。逆算すると半年前となると9月ぐらいですから、そのあたりからどうだろうな、という話が出てくるのかなと思っていて、現在のところ、今の市政のいろいろな課題の解決、事業の推進等いろいろあり、そちらに注力する状況にあって、なかなかそういった進退についてどうしようかと考えるところには至っていないのが、今の率直な気持ちといいますか、状況です。以上で令和7年7月4日、市長定例記者会見、音声版を終わります。